上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。上海はもうね、連日40度に近い感じで、もう夏真っ盛りな感じでございますけれども、皆様お体大丈夫でしょうかということでね、僕が今ちょっと出張疲れでヘロヘロになってますけども、今回は素敵なゲストが来てますんで頑張っていきたいと思います。はい、今回のゲストはですね、結構スイッチは男性の、ビジネスマンの方が多かったんですけども、今日は一転して華やかな感じにスタジオがなっておりますんで、楽しみな収録でございます。今回のゲストは、タレントの川島メアリーさんです。
はい、こんにちは。
おお、中国語うまいじゃないですか。
川島メアリーです。
どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
メアリーさんとの出会いはですね、共通の、友人がいまして、
はい、
今はシンガポールに旅立ってしまいました。ザキヤマさんが、
ザキヤマさん、
山崎さんが、はい、ご紹介してはい、はい、いただきまして、
はい、
そこから急遽ね、先週、
いや本当急遽ですよね。
今週東京で一回打ち合わせして、
はい、初めてお会いして、でその次の日から私は上海に、
あ、そうですね。でその夜に僕が上海に戻ってくるという、
はい、
そんでその2日後ぐらいに今収録してるというね、
はい、すごいなんかトントン拍子でした ね。
あの新宿のアルタ前で待ち合わせをするっていうベターな感じの
初めてですよ。
初めてなかなかたまに待ち合わせないですよ ね。
ないですよね。
ちょっとね、こっぱずかしい感じではございましたけれども
、はい、
今回はですね、2回に分けて、川島みやりさんにお話を聞きたいと思います。
はい、
じゃあ簡単に、自己紹介っていうんですかね、今やられてる活動内容について、はい、お話しいただければと思います。
はい、はい、ですね、17歳からモデルを始めまして、で、今もモデルの活動、主に今はですね、美穂松田っていう、はい、クラシックなゴシックロリータの、うんうん、ブランドがありまして、それのレギュラーモデルをやらせてもらってます。
はい、
あとは、何でもやるんですが、演技もやりますし、はい、歌も歌いますし、はい、で、そういう活動をしながらですね、うんうん、今は自分で作詞作曲の活動をしながら、うん、まあ、コツコツと曲作りをしているところでございます。
ところでございます、はい、ということでね、
はい、
またこれ後半でもその音楽活動みたいなところについて触れていきたいと思いますけども、
はい、
まずもってなぜゆえ今上海にいるのかというね。
そうですよね。
なんで中国に興味を持ったのかっていうところからお話を。
はい。まあそれちょっと長くなるんですけど。
長くいきましょう。
はい。ですね、はい、大学時代に中国語の初級の授業を取ったんですね。はい。はい、で一応韓国語も取ってたんですけど、その前に。はいはい、で中国語を取って、
はい、
で、まあ、中国語で、うんうん、本当にその私はやっぱ音楽的にいろいろ聞いちゃうんですけど、
ね、
はい、こうすごく美しい音なんですよね、発音とか。
そこがね、僕
分からないですか？
全然分かんない
こう例えばメロディーに乗った時とかの響きが、はい、うんうん、美しいなと感じまして、でなんていうんですかね、こう中国の壮大さとこう歴史の深さみたいなのを
音楽から
その言語から感じちゃうみたいな、優雅さみたいな、
なるほど、
はい、っていうのと、うん、プラスですね、その授業の時に見た、
はい、
初恋の来た道っていう映画、
ね、
があるんですね、ご存じ、皆さんご存知だとは思うんですが、ウォーダーフーチンムチン、
ウォーダーフーチンムチン
知ってますよね。
ジ君知ってますか？中国
初恋の来た道、チャン・イーモー監督のチャン・ツィの最初のデビュー作の
映画、
デビュー作、ウォーダフーチンムーチン、
知らないです、
ね、知らないチャン・イーモー監督、
あー、なるほどね、はい、まあ、そんな映画、
ラバーズとか、はい、もう、
はい、
でその映画を見た時に、うんうん、もう大感動したんですよ。
ここビビッと、
はい、あ、うわ中国やばいと思って
中国来てると、
はい、おう、まあ、見てくださいね、ぜひね。
うん、そうですね。
はい。で、それがあって、うんうん、 中国への憧れを抱いて、
うんうん、
で2013年の秋によしじゃあ一人で上海行ってみようと思って、
はいはい、
まずはちょっと上海行ってみようと思って、
そこにいきなり一人で行くってと思うのはまたねなんかほら大体友達とか行かないみたいな、
いや一人が好きなんですよ結構
一人好き
はい、やっぱ気使わないで、
あ、まあね、はい、これどこに行ったんですか
ですね、はい、南京ドンルー
南京ドンルー、あの上海のね、はい、南京ドンルー
に泊まって、
はい、
もういやでも結局ですね、はい、その時は日本人と結構出会いがあって、
うんうん、あ南京ドンルー
はい泊まってた、はい、ホステルに泊まってたんですよ、1泊1100円ぐらいの、
う
んはい、でそこで日本人と知り合って、はいうんうん、もうなんか一緒に観光したりして結局めちゃくちゃ助けられてもう一人じゃ何にもできなく、もうお店入るのもめちゃくちゃ勇気いるじゃないですか
確かにね、未だに勇気いるんですから
ね、未だにあのワンタンのスープのお店しか入れないんではい、そうで、まあ、結局その時はめちゃくちゃ助けられちゃったんですけど、はい
うんうんうん、
あここが中国なんだっていう、うんまあ、ものすごいやっぱりエネルギーがあるなと思いまして、うん、
で憧れてきて見てどうだったのかと、はい、
うーん
率直なところでいくとねまあいろいろあると思いますけどね、
そうですね、はい、まあなんでしょうね
う
イコールなんかこうイコールではなかったんですけど、もちろん、
うんうん、もちろんね、
でもやっぱり今のこの中国、はい、本当に人がとにかくたくさんいて、
うんうん、
でこう商売も必死というかこう、うん、すごく勢いがあって、ね、でとりあえずこう主張しないと通じないみたいな、
うん、主張しないとなんかねもう何も
生きられないみたいな
はいはいはい、はい、
タクシーも並んでたけど普通に抜かされるみたいな、
抜かされるの
なんかそういう、
なるほど、
はい、とにかくこう勢いがあるというか、
うんうんうんうん、
エネルギーを感じて、
まあ、感じますよね、
うん、はい、でもこうやっぱりこう人がいっぱいいるところもあるんだけど、うんうん、一歩入ればこう洗濯物がこう吊るしてあったりとかそういうオールド上海っていうんですか、
うん
うんうんうん、そういうところにも行けたし、うん、結構いや本当に印象的な旅でした。はい。
こんな一人旅を終えてからは？
終えてからは、はい、そうです。うん、その、去年ですね。
はい、
去年、その日中の交流団っていうのに、うんうんうん、一員で行かせていただきまして。
ほうほうほう
ほう。で、まあ、その時に北京と天津と大連と延辺。
延辺。
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 うん、どっちかな。延辺。延辺。延辺延辺
あとで調べときます、はい、って感じね、あじゃあ4箇所、はい、
そうです、うんうん、行きました、
はい、
でそのうちの大連で、うん、大連芸術学院という大学を訪問しまして、
はいはい、
そこで、まあ、合唱団とかオーケストラの学生さんたち、うん、300人ぐらいいたんですけど、は
いすごいですね、
その方たちが歓迎演奏をしてくださって、
はい、
でそれをこう見させていただいた後に、うんうん、まあ、そこで私たちを案内してくれていた日本語の先生が、はい、うんうん、まあ、メアリーさんここでぜひ歌ってください
なんと、
はい、言ってくださいまして、
はい、
もういきなりだったんですけど、
うんうん、
そう私はこのために来たんだと思って、
うんうん、チャンス、
はい、で実は小学校中学校の時に合唱団に入ってたんですけど、
はいはいはい、
その時に中国のお客さんをこうお客様を迎えるっていう機会もあって、うんうん、中国語の歌を知ってたんですね。でそれがダーハイアクーシャン、ダーハイアクーシャン、ダーハイアダーハイですね。
おー、はい、さすが
お歌いました。あ
とそこで披露。
そうなんです。
おー、それはね、中国人の方嬉しかった
ね。めちゃくちゃ喜んでくださいまして、やっぱり中国の皆さんにとっては本当に日本のふるさとみたいな曲なのですよね、
うんうんうんうん、
きっと皆さんに愛されてる曲だったので皆さん本当に喜んでくださって、で今度ぜひ私たちのコンサートに、うん、出てくださいとそこで言っていただいて、そうで実際にオファーいただいて、で12月に、まあ、その大連芸術学院が、
はい、
出演する大連市の主催のコンサートに、 出させてもらって、はい、あと大連その芸術学院がやっている創作オペラ、はい、あの平和への参加というあの作品なんですけど、はい、そこにも日本人として初めて、あの出させていただいて、
すごいですね、はい、
あのなんとも貴重な
トントン、
いやもうびっくりですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりねそこでこう、うん、一番最初ターハヤクーシャンをこう歌った時に、
はいはい、
うんうん、もうオーケストラがせーので演奏して、うん、もう
すご
いぶっつけ本番でコラボレーションみたいなことが起きたんですけど、やっぱそれがあったからこそで、
なるほど、ね、
やっぱ音楽のすごさというか、
確かにね、
言語関係ないって言ったらあれですけど、うん、本当にその場でこう一つになれるっていうか、それをそこで一番感じたので、
うーん、
うん、
なんか国籍を超えるなんかね、そういうパワーはやっぱ音楽
持って
るというか、
ね、本当にそう思います、
うん、
で、まあ、大学時代に、はい、あともう一つ東アジア論っていう授業を取ってたんですね。でその東アジア論で学んだことが結構自分の中に、はい、あの強く、
はい、
あの今もあるんですけど、うんうんうん、それがその日中もそうだし日中韓、
はい、
まあ、アジア東アジアは本当にこう衣食住もそうですけど、
うん、
文化の絆があるから、
うんうんうん、
本当兄弟みたいに仲良くしていかなきゃいけないんだよっていう、まあ、授業で、うん、そういう内容だったんですけど、
なるほどね、うん、
いや本当そうじゃんと思って、
そうですよね、
深いこう文化の絆があるんだから
、うん、
なんか私もこう音楽とエンターテインメントの中で、
はいはい、
そこに貢献していきたいなっていう強い気持ちを抱いたのが結構大きいです本当に、はい、なのでなんか今実際に上海にもまた来て、うん
うん、
なんか次のステップに自分も行きたいなと思って、
うんうんうんうん、
はい、いるところではあります
っていうことですね、
はい、
なんかそうですねなんかその東アジア論僕は勉強してないですけどなんか日本でメディアで言われてる、
うん、
じゃないですか、中国についてとかって、はいはい、大体ネガティブな感じですけど ね、
うん、
そんな中で、はい、ね、若くて、
はい、
これから中国にとか、うん、まあ、あのアジアにっていう方ってあんまりそういう、ね、話聞かなかったんで僕的には、
はいはい、
ミアリーさんのねそういう気持ちを聞くとちょっと嬉しくなるというか、ね、うん、気がしますけどね。
いやでも本当にそうですね、
はい
はい、
ということで今回は、まあ、中国に、まあ、興味を持ってもらったきっかけみたいなところを中心にお話を聞きましたけども、
はい、
後半ではちょっと音楽寄りの話もね触れていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、じゃあ今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあエンディングのお時間です。今回のゲストはタレントの川島メアリーさんでした。今回のインタビューの感想ですけれども、やっぱりあれですね、チャンスをつかむ人はそのチャンスを生かせるだけの、やっぱりまあ準備をきちんとしてるんだなということですね。でメアリーさんの話でもありましたけども、大連芸術学院で歌う機会があった時に、中国語でね、その場で即興で歌を歌ったというところがありましたけども、ここでもしねその普通に日本語で歌ってたら、どうなってたのかなと、まあ、中国語で歌ったからこそ中国人の人たちにも歓迎されてまた次につながるような話になったんではないかなと、うん、でまあとかくね、まあ、人がこううまくいってるのを見てるとね、なんで自分にはチャンスが来ないのかなとか、なんで自分は運が悪いのかななんて感じてしまうこともありますけれども、それはきっとね今回のメアリーさんの話を聞いてて思いましたけども、その準備ができてないから、チャンスに気がつかないんじゃないかなというふうに思いました。逆に自分の周りにはねいつもこの人運がいいなとかっていう友人知人とかいると思いますけれども、きっとねその人たちはまあ当然運もあるとは思いますけれども、実は知らないところで、そのチャンスをつかむための準備であったり、努力をしてるんだと思います。だからこそ、チャンスをつかめたんじゃないかなというふうに、感じます。なのでチャンスをつかむためには自分を信じてその準備をしていくことが、いかに大事なんじゃないかなということを、今回のメアリーさんのインタビューから、感じました。はい、 この番組ではですね、皆様からの質問を、募集しております、リバイアブログ、ヒマラヤなどからですね、ゴロへの質問、番組へのご意見、ご感想などをお寄せいただければ、嬉しいです。質問を採用させていただいた方には抽選でスイッチオリジナルペンケースをプレゼントさせていただいています。それでは最後に1曲をお届けしたいと思います。今回の、ゲストに出ていただいた、メアリーでトゥインクルです。どうぞ。
花を見つめる瞳はどんな景色映してきたの。長い夜はきっと巡り合うためにあったの。今世界中の光 Twinkle 送りたい For your eyes この手握るよもっと近くで Always make you smile by your side 何もかもが優しいメロディー奏でる今世界中の光 Twinkle 送りたい for your eyes 見つめ
番組はリバイアがお送りいたしました。